1月30日水曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの日本放送アナウンサー新行一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町のスタジオからこの後8時まで生放送です。昨日は風が強くて
ね、ビュービュー吹いてましたよね。
いやもう朝から強かったんですが、夕方ぐらいまでずっと強いという感じで、
はい、
なんか人によってはもう木枯らし、これ0号が吹いたんじゃないかと。木枯らしって春先というかね、
はい、ね、
冬から春の羽坂駅に吹くもんなので、うん、この冬真っ盛りのこの時期は木枯らしとは言わないんですが、
なんだけれども、
もうそれくらいの
ね。
いや昨日子供を迎えに自転車に乗ってたら、もう後ろから押されるような感じで、
危ない危ない、
いやストッパーを、ね、かけてないと、
はい、
こう自転車立てかけといたらそのままこう後ろから押されて倒れちゃうような、
ね、そうですよね、
でその前にですね、私うち8歳のメスのチワワを飼ってまして、ソラちゃんって言うんですが、
はい、ソラちゃん、
このソラちゃんの散歩に行ったんですよ。さすがに平日どっか一日散歩行かないと体がなまっちゃうし、ストレスもたまっちゃうし、うんうん、ということで、はい、風強いけどしょうがないから行くかと行ったんですけれどもね、うちの近所の運河沿いはまた風が強くってね、
いやそれは強いですよね。
そうなんですよ、チワワにしては大きくって体重3キロぐらいあるんですけど、それでもこう飛ばされそうになってて、でほら自転車もね、そんな倒れるぐらいの風じゃないですか、
はい、
でまあメスの犬っていうのはですね、相撲でいうところのこう尊虚の姿勢で、
はい、
ショーの方をするわけですよ。
ほうほうほうほう、
ね、オス犬はほら片足を上げてなんてよくあるんですけど、
はいはい、
基本メス犬は尊虚の姿勢なんです、
はい、
でこの尊虚の姿勢でヤオラっていうところですね、後ろから強風が吹くと大変なことになるんですよ、はあ、想像できますか。犬が出初め式をするんです。よっなんつって、いやあらびっくりしましたね、もうねそのぐらいの風の強さで、まあ風に気をつけてって言ってね、どっちかっていうとコールドの方の風の話をしてましたけど、
はい、
昨日に関してはウィンドの風が強
い。本当にそうでした ね。
今日大丈夫ですか。
今日はですね、風収まって、その分少しはね寒さは感じづらいのかなというぐらいですかね。最高気温は10度くらいまで今日はこの後上がる予報になっています。
なんか週間予報を見るとね、
はい、
明日木曜日はちょっと雨予報だって思ったから、
そうなんです。
今日の晴れ間をちょっと生かして洗濯物は片付けちゃった方がいいって感じだね。
そうですね、
はい、さあこの後8時まで生放送です。飯田浩司の OK 浩司アップ。さあ最新ニュースピックアップいたします。新聞各紙一面、を紹介しますと、読売新聞を除いて朝日毎日、それから産経、さらに東京新聞も、厚生労働省の毎月勤労統計調査、この調査が不適切だったという問題についてであります。調査違反を隠そうとしていたんじゃないかということを書いているのが朝日新聞で、これ全部聞き取りで調査員調査をしなきゃなんないというところを、郵送で調査票をこう送って調査をしていたと。で実際これは本来のルールからは外れていたんだけれども、これをですね、郵送の調査をずっと続けていたんで、去年の11月に総務省に、これ郵送だったんですよ実は、でこれなんとかこのまま郵送ってことになりませんかねみたいな相談に行っていたということが出てきております。まあいろんなところからいろんなリークが出るなと。あとは監察委員会のこの不祥事が起きた後の調査について、委員の皆さんが調査していたのは3割のみで、残りの7割は、まあ、身内の方々が調査していたと書いております。まあ、その書き方なんですが、毎日は監察委聴取3割のみと書き、産経は身内聴取7割と、まあ、同じことを書いてるんだけれども、だいぶ印象が違うなと、この見出しの妙を感じるところであります。この身内調査7割については、東京新聞も厚労省崩れた中立性ということで一面トップで報じております。で、読売新聞は特別養子縁組について、今まではまあ6歳ということだったんですけれども、これを15歳未満まで、拡大、まあ、年齢の制限を引き上げようという 法制審の答申についての記事を書いております。まあ、他の新聞も、ね、各紙これについては一面の2番目の記事とかで伝えているところです。でさあそんな中なんですが、中を開いて経済面のところにはですね、あの日銀の金融政策決定会合その議事録が出てきたと。これね、10年ぐらい保存をしてその後10年保存して、その後公開するということが決まっておりますんで、今10年前っていうとちょうどだからリーマンショックがどうなるっていう時の議事録がどんどんと公開されてるんですよ。でこうそれを見るといわゆるその小田原表情といいますか、議論はするんだけれども結局何も決められないとか、日銀はなかなか動き出せなかった、最初は影響は軽微っていうふうに、まあ、判断を誤っていたというようなね、ことが見て取れるんですけれども、まあ、これ注意しなきゃなんないのは我々はもう10年後の世界に生きてますんでこのどうなるかっていうのが分かった上でこう議事録を読むとおなんだこの判断はないだろうと安易にそう思ってしまいがちなんですけど、確かに当時の議論からすると日本そこまでは景気が良かったしで、一番このリーマンショックで傷ついたサブプライムローンというものを日本の金融機関とか持ってなかったから、まあ、そんなに日本には影響ないだろうと思ってもおかしくはなかったと、そこまでは確かに、認めるというか、まあそういうこともあるよなと思うんですが、まあこのその後のですね、欧米各国の動きの速さに比べて確実に置いてかれて、でその置いてかれたことで、完全に日本が奈落の底に落ちていったと。リーマンショックの影響、結果的にはこの国が一番ひどい傷を負ったということがよくわかるんですが、そのことがですね昨日公開された議事録によくわかると、2008年秋の議論の詳細が昨日公表で明らかになったわけです。2008年の7月から12月、この半年、まあ、危機が起きました。で、欧米アメリカやヨーロッパの市場がガタついています。でそんな中で、9月頃になってくるとこれいよいよアメリカやヨーロッパの景気ってのおかしくなってきてますよと。でアメリカの需要が日本の経済も牽引したところがあったからこれはまずいかもしれませんというのが日銀の調査でも海外からはちらほら出てきた。ところが足元の日本の指標はさほど悪くはないという中でこれをどう判断するか。で10月に入るとアメリカヨーロッパの中央銀行が揃って利下げをするということをやりました。要するに景気への手ごれをドーンとこうみんなで強調してやろうと。ここに日銀は乗らなかった。これがもう決定的に遅くなってしまったと。で10月の末に、慌てて利下げをしたんですけれどもこの利下げの幅をめぐって、0.25% にするのかあるいは、0.2% 下げにするのかというこの細かいところをめぐってですねちまちまちまちました議論をやってるんですよ。で利下げの幅を少しでも小さくしようという人たちは何を考えたかというと次の玉がなくなるっていうのが一つ、そしてもう一つは、これ今も言われるんですけど銀行業とか金融への圧迫だとか流行金利がつかなくなるってことは銀行が、お金を融通できなくなるっていうふうによく言うんですけれどもじゃあ何かと。日銀は結局金融機関中んづく銀行のセーフティーネットに過ぎないのかと。これ彼はですね物価に関して日本全体の責任を持っているしで諸外国の中央銀行は雇用に関しても責任を負ってるところが多いんですよ。雇用がガタつき出してるのはもう2008年始まっていたわけでそれを考えれば一金融機関とかそこの業界の話にとらわれずに日本全体として何が最適なんだっていう議論をしなきゃいけなかったのにあんまりそこにこう言及がなかった。そしてその癖っていうのが今も続いていてことあるごとにこの金融はそろそろ引き締めなきゃいけない利上げだってしなきゃいけない日本も出口戦略だと雇用はいいけれども景気はこれ決して良くないっていうのが同じ経済面ですね戦後最長の景気だけれども実感なしって書いてあるんじゃないの。新聞だってそこ書いてあるのにどうしてこの2つをつなげて議論しないんだと。まあすでにねいっぱい給料をもらってる方々はああそれでいいかもしれませんよ。でもね我々現役世代は結 構辛い中でやってるんですけれども、その辺そろそろ議論してもいいような気もしますね。どうでしょう。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、続いては働く世代の心と体が軽くなる情報をお伝えするモーニングライフアップ。
さあ、モーニングライフアップ、今朝は栄養学で考える体を温める食材というテーマでお送りいたします。
はい、
まあ、体を温める食材っていうとね、生姜なんかに代表される根菜類を思い浮かべる方も多いと思うんですけれども、栄養学の視点からどんな食材が体を温める効果があるのか紹介していきたいと思います。お話を伺いますのはこのコーナーではもうおなじみです、
はい、
管理栄養士丸尾和樹さんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
朝からすいません。さあ、まず栄養学的に体を温める食材を考えるっていうのは、これはどういうことなんですか。
栄養学的に考えますと、
はい、
その体を温めるためには全身にしっかり血液を送り込むことがとっても大事なんですね。
おお、なるほど。
やはり血流が悪くなってしまうと、末端ですね、体の隅々に血液が流れなくなってしまって、手足なんかが冷えてしまう、いわゆる冷え症ですね。それを起こさないために血流を良くする効果のあるものを取れば、まあ、栄養学的に体を温めることにつながるかと思います。
じゃあどんな栄養素が大切なのか、まず一つ目、丸尾さんお願いします。
一つ目がビタミン C です。
お、ビタミン C。これどういう効果あるんですか。はい、
血管に多く含まれているコラーゲンという繊維がございまして、
はい、
これを作るのに必要な栄養素なんです。
なるほど。これじゃあビタミン C が足らなくなると、はい、血管がそもそも作りづらくなるってことになるわけですか。
そうなんですよ。ビタミン C が本当極端に不足した場合っていうのは、
はい、
血管が脆くなってしまって、
じゃあこの時期っていうのは特に意識しなきゃいけないと。
そうですね、まあ、風邪予防なんかにもつながりますので。
あ、なるほど、
はい、特にビタミン C は大事かなと思います。
酸っぱいもののイメージがありますけど、どんなものを取ったらいいですか。
はい、酸っぱいもの、レモンですとか、
はい、
まあ、柑橘類なんかにも含まれてますけども、
はい、
例えばポン酢なんかでも取ることができますね。
ああ、そっかそっか。
キャベツとか水菜、
うん、
あと春菊、ニラ、白菜、ジャガイモなんかにも含まれています。
なんかそういうの並べられるとあれですね、鍋とか良さそうな感じです ね。
ね。
さあ、では続いてビタミン C の次の栄養素というと、
ビタミン E です。血流を良くする効果があります。血液の赤血球をこう若々しく保ってくれて、柔軟性を持たせる働きがあるんですね。血管内に血栓、まあ、血の詰まりですね、
はい、
これができるのを防いでくれます。春菊、水菜、かぼちゃあたりですね。
ほうほうほうほう。
あとはブリやタラといった魚にも多く含まれています。
あ、そうなんですか。他にどういった栄養素を気にすればいいですか。
血液というと鉄分ですね。
鉄分、
そうですよね、
はい。お野菜ですとほうれん草、大豆製品ですね、お豆腐ですとか、油揚げ、おから、納豆なんかにも多いですし、
うん、
あとまた鍋の具材っぽくなってしまいますが、牡蠣にも含まれております。
これ特にその走る直前とかに鉄分を補うって食べるとしたら、どういうものが考えられますか。
鉄分ってあんまり吸収率が良くないんですね。
あ、そうなんですか。
なるほど、は
い、普段から不足せずに取るということが大事になってきますね。
むしろ走った後に取った方がいいかもしれないですよね、それだったら。
そうですね、やはり運動したらその分補給するというのが大事だと思いますね。
なるほどね、はい、もう一つ何か、はい、栄養素でポイントを挙げられるものがあるとすると、
これがアリシンという成分です。
アリシン、
アリシン、
玉ねぎに含まれることで有名なんですけれども、他のネギ類、長ネギですとかニンニクやニラなんかにも多いですね。
まあ、さっきからずっと例が出ますが、はい、やっぱり全部鍋がいいですね
そうですね、本当に鍋っていろんな具材を一緒に摂ることができますし、まあ、魚なんかも一緒に食べることができますので非常にいいと思います。
基本的にはあれですか、あったかい料理を食べる方がいいわけですか。
はい、その通りですね温かいものを食べると体も内側から温まりますので、冷たいものよりかはやはり温かいものの方が向いてるかと思いますね。
今日挙げていただいた食材を使っての鍋と、
はい、
はい、週末早速試してみたいと思います。
あ、はい、ぜひ試してください。
丸尾さん、どうもありがとうございました。
は
い、どうもありがとうございました。
今日のモーニングライフアップ、栄養学で考える体を温める食材、管理栄養士丸尾和樹さんにお話を伺いました。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。昨日は風が強かったねという話をしましたけれども、はい、ラジオネームもーもーもーさん、富士宮市53歳の方、メールです。飯田さん、木枯らし1号は11月頃吹く北風、あなた春一番と勘違いしてませんか。ラジオ堀さんツイッター、木枯らし0号じゃなくて春0番じゃないのっていう、あ、確かに私がそもそもの勘違いをしていて春先に吹くって言ったから春ゼロ番なんですね。確か春一番は南風でしたっけね。なんか暖かい風ですよね、うん、だから昨日の北風だと木枯らしなんだけど、そうすると0号じゃなくて93号とか
そういう感じになっちゃうんですね。
臨時で吹いたなという感じでしたが、ご自愛くださいませね、風、そして、インフルエンザも流行っております。
は
い、
お聞きの放送は東京有楽町の日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。
朝から電車が止まっているということで、小田急線、この小田急のホームページを見ますと、今止まっているのは相模原と総武台前の間だけなんですけれども、相模大野と総武台前の間だけなんですが、はい、上りの新宿方面は運転列車の本数が少なくて所要時間も大幅にかかりますと、他社製の振り替え輸送をご利用くださいって小田急のホームページにも出てるっていうのはこれすごいなと、今のところはそういう状況になっております。また動き次第、折に触れてお伝えしてまいりますが、江ノ島線、多摩線も各駅停車のみの運転、そして東京メトロとの総合直通運転も小田急線は現在中止ということになっております。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。おはようございます。
おはようございます。
飯田さんというとスーツでいらっしゃるイメージがあるんですが、はい、あれですか、もう期末試験も終わってっていう感じですか、大学は。
昨日期末試験だったんですけれども。
あ、そうですか。
今日私午後からなんで、一回お家に帰ろう。
なるほど。そういうことなんですね。なるほど。
そう、今日ラフに、来てみました。
後ほどじゃあスタジオの様子もツイッターなどに上げていこうと思います。はい、ぜひそちらでご覧いただければと思います。まあ、月例経済報告だとか、通常国会代表質問など、今日もね、経済に関するニュース結構多いですね。
そうですね、やはり経済、実際に転換点を迎えつつあるんじゃないかと。そしてこの転換点は決していい転換点じゃないかもしれない。
いい転換点じゃない。1月30日水曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの新葉一華です。
FM93AM1242 東京有楽町の日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。政府が1月の月例経済報告を発表。政府は昨日1月の月例経済報告を発表し、景気は緩やかに回復しているとの判断を13ヶ月連続で踏襲しました。景気回復期間はこれで74ヶ月となって、戦後最長になった可能性が高いとしております。茂木経済産業大臣が会見をして、戦後最長になったと見られると好景気の期間、言ったわけですが、
はい
はい、
いやもうこの緩やかに回復しているという、主張を維持するのはかなり厳しい数字なんですよね。例えばですね、この月例経済報告自体は、はい、1月時点と言いながら、使用しているデータは昨年の11月12月ぐらいのデータ中心で、中にはむしろ秋のデータまで入っているにもかかわらず、それぞれの数字を見るとですね、間違いなく良くないんですよね。
良くないです。
消費者物価についても一応は上昇していたというのがほぼ横ばいになり、企業物価については下落が始まってると。
そうですね。
そして、報告自体の中では言及されてないんですが、私がすごい気にしているのは、不動産の取引額自体が急激に縮んでる。
ほう。
これまだ不動産価格の下落までは行ってないんですけれども、
はい、
取引が薄くなったってことは、現在の値段だと買えない、様子見が増えてきた。これ地下っ ていうのは、かなりあの景気の先行き左右されますので、
はい、
さらに言うと地価自体が景気にも影響を与える、このサイクルがだいぶ切れてきてるんですよね。なので、まあ、この緩やかに回復している横ばい
よくて横ばい
なんじゃないのっていうふうに思うんですけれども、で、実際ですね、ちょっとこの景気拡大というのは、まあ、誤解されていて、今回もあの実感なきというふうに、まあ、冠がつくこと多いですけれども、
はい、
あのこの景気回復って絶対水準じゃないので、前より悪くなってなきゃ、
はい、
景気拡大だっていうところがある。だからあの例えばまあ前回の実感なき景気回復は2002年から2008年、
はい、
小泉内閣から第一次安倍内閣までなんですけれども、この時もですね実感なきって言われたと。
そうでした、そうでした。
この時の平均成長率が 1.6% ぐらい、経済成長率、今回 1.2% ぐらいなのでまあそれはなかなかあまりにも緩慢すぎると、
はい、
で、正直今回回復だっていうふうに言い切った、まあ、唯一の要因と言っていいのは雇用だけは順調だと。で、実際のところこの春の動きというのが一番大切になってくると思うのが、
はい、
この雇用の改善っていうのが賃上げにどこまで結びつくか、これでもう今年の景気決まってくると思います。そしてもう一つはこのあとですね、
はい、
まあ今回の施政方針演説等についてもお話しさせていただくんですけれども、この中で、はい、どうしてももう消費増税というのが、まあ、ほぼ確定しただろうと、
はい、
で、ここまで景気が弱含んでいる、それがもう明確になった中で、この消費増税というのはかなりいい、まあ、悪い、いい手だと。実際景気というのは気分の気なところがあるからっていうふうに言うんですけれども、
はい、
それにしてもこれを緩やかに回復しているというふうに言い張り続けると、この景気回復ってそもそも何なんですかっていう、ただでさえ多くの人が考えていた疑問というのに真面目に向き合う必要あるんじゃないんですかね。
うん、誰もなんか信じなくなっちゃいますよね
そうなんですよね。
まずは月例経済報告についてお話しいただきました。
おはようニュースネットワーク、東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。時刻は7時11分を過ぎました。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さん。取り上げるニュースはこちらです。通常国会、今日から各党の代表質問始まる。28日に召集された通常国会、安倍総理の施政方針演説などに対する各党の代表質問が今日から衆参両院で行われます。期間は3日間です。統計調査の問題や消費税率引き上げなどについて与野党の論戦が本格化します。昨日はまあ決算についての話だったので、はい、今日からまあこの代表質問で審議本格化なんて言われるんですが、
まあ一番突っ込みやすいところで、はい、どうしてもこの統計不正問題ですよね。へへ。で、この問題なぜこのように今注目されるようになったかというとですね、これ一昨年に、ま、自民党は政府与党ですね、
はい、
の中で、政府統計の総ざらいをするぞと。
ありましたね、
はい、それは。政府統計の充実とそのシステムについての、ま、見直しを行う、
はい、
っていうのを受けて、まあ、厚生労働省側が慌てて、いきなりあの正しい推計に戻した。
あ、そっか、あれ2017年に選挙が10月あって、
そうなんです。
その後発足した内閣でその話が出たと。
そうなんですね。で、そこからですね、
はい、
急に今まで間違えた処理をやってたのを、
はい、
完全に正しくはないんですけれども、
ええ、
もうちょっとマシな処理に変えたら、ええ、データがジャンプしちゃったんですね。
それが2018年の1月のデータ。
で、そうしたらみんな周りが、あ、何かあったなって言って真面目に調べたら、
はい、
まあ、 本当に驚くような不正があったと、不正というよりもあまりにもひどいミスなんですね。
はい、
例えば東京都の事業所を3分の1しか調べてなかった、
はい、
これ悪いですよ、うん、だけどそれかける3して補正してれば、
はい、
こんなにひどいデータにはならなかったはずなんです。一般的にサンプル調査で全体の3分の1も調べてたら、もうサンプル調査で、うんうん、の中では相当な
精度
だと思うんですけれども、
はい、
それをまともに戻してなかったで、これは意図的な不正と考えるには金額自体も小さすぎると、はい、累積すると結構な額なんですけれども、問題は、やらかしてしまったミスをみんなでかばい合ってごまかし続けて14年やってしまったという、はい、その官僚機構内の問題というのをしっかり正さないといけない。でそれに気づかなかった政治家の説明責任、監督責任はって筋論としては分かりますけれども、
はい、
大元は官僚制度がいかに、ま、正直に業務を履行していないか、つまりその時期ですと政治家内閣というのもコロコロ変わる時期が間に挟まってます。
そうですね。
そうするとまず官僚自身の任期、自分がその担当部署にいる期間、
はい、
プラス政治家の任期というのを考える、つまり大臣や副大臣の任期を考えると、うん、1年やり過ごせばなんとかなるんじゃねえかみたいな、
はい、
そういったシステムっていうのが官僚機構を腐らせていった。これについては日本経済学会も声明を出しています。
はい、
これ続くとですね、日本のデータを使った経済分析すべてが大丈夫なんこれっていう、痛くもない腹を探られながら学会等で報告していかなければならなくなる。これは日本の経済分析にとって致命的だということで声明出してるんですけれども、
うん、これ市場にも影響が出ちゃったりするわけですよね。
本来であれば、はい、これ官僚制度改革、統計制度改革に向かうべきだと、う
ん、
一つは独立の統計を調査統計省みたいな、省でもいいですけれども、
はい、
独立の統計調査をやるためだけの役所というのを作ると。他のところですとある意味で言うと業務の一環で出てきたものをデータとしてまとめる、はい、こういうの業務統計って言いますけれども、業務統計職が強いデータが多いんですね、日本どうしても。そうではなく独立のところが作ったデータと、はい、そしてもう一つは業務の中でできていったデータっていう2本立てにすることでしっかりと統計の精度を担保しないと、これ伏線化されていたら、
はい、
片っぽだけが変なジャンプを起こしたら何かやったっていうのはバレちゃうんですよね。
これ確かにその省庁の人に専門で統計やる人作れないんですかって言ったら、うん、いやキャリアの場合はそうすると癒着とかの可能性もあるから基本的にジョブローテーションしなきゃいけないっていうふうに言われたことがあるんですよ。でも専門の省庁を作ったらそこは専門の人に任せるということができますもんね。
でさらに言うとその癒着がというのは、業務とデータが紐づいてるから起こるんですね。
はい、
ところがこれ調査統計だけをやる部局というのができたら、うんうん、そこの人がどう統計出そうとそれを例えば税務であったり、はい、あとはそういった失業保険、社会保険料給付っていうのにリンクさせる手筋を持ってないわけですから、
確かに実際の政策とは別立てってことですもんね。
純粋に経済の状況を知るためだけに用いる、そういった対策必要なんじゃないかなと思うんですけれども、まあ本当にですね、これに限らず日本統計や調査っていうのを軽く見すぎてるし、先ほどの癒着って話じゃないですけれども、調査統計ってまあ旨味が少ないんで官僚さんにとって、権限関係ないんで、
はい、
でそして、抵抗する、まあ、抵抗勢力っていうと悪口になっちゃうんですけれども、まあ権力圧力をかけてくれる団体もないので、
はい、
予算削るっつったら、まあ、まず調査統計かってなっちゃうんですよね。
これ人もいっぱいかかるからここ削っときゃいいだろ
う
みたいなね。
そうそうそう、で誰も文句言わないだろっていうこれが非常にもう考え直さなければいけない。うんうん、その一方で今回の施政方針演説、
はい、
実はすごく重要なことを主張していて、はい、で、昨日はですね、電波オークションの話というのを随分、はい、説明されていましたけれども、
はい、
そして加えてですね、経済は 10% 成長した、
うんうんうん、
で税収は28兆円増加した、 で、一人親世帯の大学進学率 10% 台から 40% 台まで上昇した、
はい、
子どもの貧困率は初めて改善した。何のおかげか、うん、たったこんなしょぼい景気回復でも、うん
はい、
こんなに社会って変わるんだよって分かってるんだったら、うん、なんで消費税率上げるんですかっていう、
本当ですよね、この先の景気考えたら。いや
本当そうなんですよね。
そしてもう一つのニュースが、アメリカの司法省がファーウェイの副会長らを起訴というところなんですが、はい、これカナダで身柄取られてます、はい、アメリカが起訴しました、はい、で身柄の引き渡しを要請したと。この先っていうのは、
これカナダはすごいめんどくさい玉持っちゃいましたよね
なるほど。
で、実際ですね、現在この景気の転換点を迎えつつあるんじゃないかと、うん、その大きな要因はやはり米中間の新冷戦だと思うんですよね、
はい、
で、今日本企業といいますか世界の企業が困ってるのは、うん、米中間の関係がどこに落ち着くんだと。いわゆる米ソ冷戦体制のように、
はい、
輸出輸入品っていうのに規制がかかって、
うん、
ある意味中国陣営とアメリカ陣営、
はい、
この2つの間各国または各企業がお前はどっちの味方なんだって踏み絵踏まされる状況になるのか、それとも双方に、ま、例えば ある程度制裁を加えるだの引くだのっていう駆け引きを続けながらも今とそこまで変わらない両国間関係が続いていくのか、これを各国ちょっと、はい、はっきりするまで、大きな投資をしたくないんですよね。で、実際両国間の関係の冷え込みで速報ベースですと、
はい、
アップル社の業績も急速に悪化しているようで、で、これ今後ですね、各社特に、まあ、中国市場に依存していた企業については大幅な下方修正入っていくと思います。
あ、
でそれを見て、アメリカの世論そしてマーケット、あとは政治のサイドが、まあ、言うて経済的な結びつき大切だと。だから、まあ、もちろん外交防衛面で譲れなくても経済については、
はい、
そこそこのリンクを維持していきたいって思うのか、
うん、
いやこの経済的な、まあ、あの取引やり取りこそが情報流出の一番の、原因であると、
うん、
ここを締めないと元栓締めないとダメだろうになるのか、
うん、
それ決まるまで正直日本日系企業はですね、
はい、
中国にいくら投資していいのか分かんないん
ですよ。あ、そのリスクみたいなものが、
うん、そうすると先ほどの月例経済報告でもですね、
はい、
設備投資または海外への設備投資も含めてちょっと待てと、ちょっと待てモードになる、
はい、
でこれが節約のパラドックスで、一社だけが節約すれば、
はい、
その会社にとっては確かに正しい経営判断になるんですけれども、うん、みんなで節約すると、
はい、
経済全体が落ち込んで全社損するっていうこともありえる、
うん、
これが景気の怖いところなんですね。
それをこの国は20年ぐらい続けてきたような気がしますね。
まあまあそうですね
デフレマインドってそういうことなん
だけどね。いや、まさにその通りなんだと思います。でこれ中国は当然黙って、ないわけなんですけれども、
うん、
ここからの交渉が注目点ですね。
副首相と代表団がこれからやるというところです、はい、以上おはようニュースネットワークでした。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。アメリカがベネズエラの国営石油会社に制裁。まあ、キーワードとしてはベネズエラ政変ということになるのか。トランプ政権は28日アメリカと対立するベネズエラのマドゥロ政権の資金源となっている国営の石油会社に制裁を科すことを発表しました。ベネズエラでは独裁体制を敷くマドゥロ政権とアメリカなどが支持し暫定大統領への就任を宣言したグアイド議長が対立し混乱が続いております。まあ、マドゥーロさんはもともとね、あのベネズエラというとチャベスさんというのがいましたが、はい、まあ、その後継としていまだに独裁を振るっている。
そうですね。で、実はあのこのベネズエラ あとアメリカの対立ってもまさに根深くてですね、一番まあヒートアップしたのはこの前だとチャベス大統領とブッシュジュニア、この応酬というのは激しかったんですが、この時は正直ベネズエラは孤立無援だったんですよ。
あ、なるほど。はい、
90年代ですと、じゃあアメリカと対立してどこか救いの手を差し伸べてくれる国があるのかというと、ない、は
い、ない。
それが分かっているから一線を越えなかったっていうところはあると思うんですね。一方で、マドゥーロ大統領を就任以来ですね、一つは、2017年に今、セルフクーデターじゃないですけれども、自分自身に対して、革命クーデターを仕掛けることで一党独裁を完成させます。でそして同じ年、その直後にはですね、原油価格を米ドル建てから人民元建てに変えると、
はい、
つまりはどちらの陣営にいるのかっていうのを鮮明にしてきた、
はい、
で、これが重要なのはかつて、冷戦下で、様々な国での革命政権であったり社会主義政権、なんだったら独裁政権、
はい、
こういったものが成立し得たのは、ソ連と、仲違いしたら中国、ソ連と仲違いしたらアメリカへ、アメリカとことを構えたらソ連へっていうスイングができたからだと、でまだそういった状況に世界はなっていないんですが、ベネズエラはそれに近づいていると。でこういった状態で、マドゥーロ大統領を支援支持して、アメリカによる制裁を批判しているというのは、中国とロシアなわけですよ、
ね。
で一方で周辺国も含めて、むしろ暫定大統領グアイド議長 を立てていくべきだ。で、ちょっとですね、ある意味で言うと冷戦下で見られた代理戦争がこの新冷戦の中で、米中新冷戦の中の、実例第1号のような形になりつつある、これ非常に心配なんですね。で国内ハイパーインフレーション、でハイパーインフレーションっていうのは通貨の信用が落ちた時にその通貨が紙切れになる、現象ですというふうに言われがちなんですが、実際、ベネズエラの通貨ボリバルかな、もう急速に価値を落としています。と同時
同時に
実は米ドルでも食べ物を買ったり必要物資を買うのが困難になっている、だからこれもちろん通貨の信用急落と合わせて、本当に物がないっていうのも特徴なんです。例えばこういう純粋な通貨価値の下落ですと、とはいえ米ドルでは買えますよと。
ああ、なるほど、確かに旧ソ連が崩壊した時にそれこそマルボロが通貨の代わりになってたとか、その後米ドルが流通して、闇では流通したとか、そういうことすらなくなっちゃってるってこと
ですね。そうなんです。首都で、食べ物、大体一家族が一食食べるぐらいかな、そのぐらいの一通りのものを買うと米ドル換算で2万円から3万円かかると。
そんなに。
ってことはもう本当に絶対的に物がないっていうことなんですね。でそれに伴ってマドゥーロ政権を支持していた貧困層というのが次々と反マドゥーロに変わっている。なのでこれは政変も近いというふうに考えられるんじゃないでしょうか。
アメリカのベネズエラ制裁、そしてベネズエラ政変についてお話しいただきました。さあメールツイッターニュースについていろいろご意見いただいておりますが、こちらナナリンさん、東京40代の女性の方、毎月銀労統計をはじめとする統計の問題、景気がいいって話に実感が伴わないのは国の統計の数字に怪しさがあるのかなって思ってしまいます、数値って扱いに気をつけないとですねといただきました。
そうですね。ただしばらく景気拡大が昨年の半ばぐらいまでは続いていたというのは、これ統計っていろいろな種類があって、官庁のものもあればマーケットで決まるものもあって、こういったいろんな数字データがあると、1個2個間違えてても基調判断は誤らないんですね。で、また今回の場合は、意図的に何か改ざんしたというよりはかなり仕事ができてなかったという側面が強いので、基調判断はなかなか変わらないとは思うんですけれども、これちょっと と深く調査したところ、はい、もっともっと手続きに不備がある統計がじゃかじゃか出てきてると。
そうですね、
これやっぱり一回生み出ししないとですね、
はい、
正直、ま、あの研究とかデータ分析に怖くて使えないですよね。
うん、なんかこう子供に叱る時を思い出しますね。一回嘘つくと何回も嘘つくことになるでしょって。
そうそうそう、でどんどん嘘が拡大していくよっていう、
その自習集つかなくなって友達なくなっちゃうよっていう。
そうそうそうそう、
なんか同じようなことやってますもんね。
そうなんですよね。
お聞きの放送は FM93AM1242 東京有楽町の日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。私日本放送アナウンサー飯田浩司と
アシスタントの新業一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープ。和牛の受精卵を中国へ持ち出し、農林水産省が大阪府の男性を刑事告発。農林水産省は昨日、輸出が禁止されている和牛の受精卵などを中国に持ち出したとして、大阪府に住む男性を刑事告発しました。和牛は海外で人気が高く、日本にとって重要な輸出農産品の一つです。受精卵などの流出は国内の畜産業の脅威となる恐れがあります。なんかあの英語で書いて和牛っていうのがオーストラリアにあったりとかね。
実はですね、この現在和牛を日本で、日本でじゃない、世界で一番多く輸出している国日本じゃないっていうね。
日本じゃない、
で、これあの1960年代から70年代に、
はい、
まあ日本の和牛が、まあ、アメリカ等に流出して、そこから、まあ、海外で和牛、これは誤解してはいけないのは、和牛っていうのは、例えばジャージー種とかホルスタインとかっていう意味での品種名なので、和牛という品種が、まあ、海外に流出して、
なるほど、
今やオーストラリアでは、まあ、2、30万頭和牛が育てられてます、
はい、
だからこそ皆さんもあのスーパーのパックに注目してください、
はい、
和牛としか書いてないのと、国産和牛って書いてあるやつがあると思います。
確かにそうっすね、
で、国産和牛って書いてあるものは日本国内で育てられた和牛種、
はい、
で和牛としか書いてないやつは、もしかしたら海外から輸入した和牛種のお肉っていうことになるかもしれないんですけれども、
はい、
これ中国への申し出し、
ええ、
とに知らなかった、またまたっていう、まあ、知人に頼まれたがどこまで本当かわからないですけれども、これ明確にその品種を盗もうとして、はい、やっている行為なんですよね、
はい、
今後こういったものをどうやって、まあ、一つは水際で防いでいくか、っていうのが一つ、はい、そしてもう一つはしっかりと例えば遺伝子上のつながりが認められた場合には、
はい、
これは著作権を、知的な財産権を、侵害しているんだっていうことを強く主張していくことを、これ重要だと思うんですよね。でこうなってしまうのも、はい、実は別にどちらかの肩を持つわけではないんですが、
はい、
これ、和牛といい、まあ、いちごといいですね、
あのもぐもぐタイムの時だね、まあ、
そうです、
ピョンチャンオリンピックで、
そう、まあ、そういった、知的財産、特に農林水産業分野での流出激しいのは、
はい、
現場またはそういった監督官庁に、うん、まさか日本の農作物のそういった遺伝子情報や種子情報が盗まれるなんてっていう、
はい、
かつてはあまりそういったことが起きていなかったので、
産業スパイじゃあるまいしみたいな、
そうそうそうそう、で実際はもう一番の産業なんだ、
はい、
ですからこれまさに貧農主観なんていう言い方をしたりしますけれども、
ほうほうほう、
農業は、日本の農業は効率も悪くて、日本の農作物は海外のものが来るとやられちゃう弱い作物で、
はい、
だから農家をもっと保護しなければいけませんよ ていう、かつてあった、まあ、日本の農林水産行政っていうののメンタリティ考え方っていうのも、
はい、
どこかやはり残してしまってるのがこういった対応対策の甘さにつながってるんですよね。
私たちの情報なんてそんな価値ないですからってみんなで思っちゃってると。
そうですね、ところがですね、まあ、ここ数年間やはり農業分野、はい、日本の各産業の中で一番所得の伸びが高いんですよね。よくあの農業をこれからの成長産業にって言ってる人がいて、
はい、
そのために僕は不思議だと思ってるのは今、うん、成長産業なんですけど、
すで、うん、に、
すでに。で、さらに言うとこれから、むしろですね、世界中がその食えりゃ何でもいいじゃない中産階級、はい、美味しいものをそこそこの量で食いたいって人が増えてくると、うん、ますます一つは日本製のブランド力、
はい、
そして、実際に食べてみて美味しい、
うん、
で実際食べてみて美味しいからその本国である日本に行って料理を食べたい、インバウンド観光っていう、うん、
はい、
全部の流れっていうのを保つためにもこういった情報の管理、知的財産権の管理っていうのが一番重要なんです。なぜかというと、これ心配されている方多くがこれで中国で和牛を作られて、
はい、
でそれによって日本産の和牛が売れなくなるんじゃないか、
うんうんうん、
これもなくはない、
はい、
ただもっと怖いのは、すごいいい加減な作りで全然美味しくない和牛をガンガン供給されて、和牛って美味しくないよねって言われるのが、
はい、
よほど僕は怖いと思うんですよね。
その看板に傷がつけられるのが、
そうそうそう、実際、こういったあの畜育型の農業といいますか畜産業っていうのは、
はい、
それは遺伝子だけで決まるもんじゃないですから。
ああ、飼育の方法だとか、
そうそう、どんなに遺伝子が良くたって育て方が悪ければ、うんうん、ろくな人間に、あ、人間じゃなくてあの、まあ、人間もそうかもしれないんですけどろくなもんにならない
ろくなもんにならない、
そうそうそう、
いや確かに、なんといろいろな面で確かにそうだよなっていうのは、
そうなんです。
でもそうですよね、そう考えると、うん、もうこれ今喫緊の課題でもあるし、
うん、そうなんです。
どうやって管理していくかっていうのを、そのなんかノウハウみたいなものが日本にはまだ蓄積がないってことですか。ま
あとはやはりですね、遺伝子情報と解析して、明らかにこれは無断で持ち出したものであるっていうふうに分かったら、うん、どんどん行為をしていかなければいけない、
うん、
で、これまでは運が良かったって言うとおかしいんですけれども、オーストラリアはオーストラリアの方法である意味世界でのブランド力持ってますから、
はい、
だからオーストラリア産の和牛が出てもその和牛の価値の毀損っていうのが起きてこなかった。で、今回この受精卵についても現地通関を通過できてないので、
ね、はい、
別にこれあの中国の政府が支持して云々ってわけじゃないと思うんですね。むしろですね、問題は、
はい、
この中国の政府も管理できていないような勝手な闇のところで、はい、誰も管理しない適当な方法で育てられたかもしれない。これは非常に大きな問題ですね。
和牛の受精卵中国への持ち出しというニュースについてお話しいただきました。このコーナーも含めましてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。
ここで来週の飯田浩司の OK 浩司アップからのお知らせです。
さあ来週は平成30年間のニュースを振り返る激動の平成にスクープアップ第3弾をお送りいたします、
はい、
今回は今注目の知事が毎日登場です。
知事が選ぶ平成最大のニュースは何なのか、
うん、
そこにはどんなエピソードが隠されているんでしょうか。ご出演していただく知事のラインナップです。
はい、2月4日月曜神奈川県知事黒岩雄二さん、5日火曜千葉県知事森田健作さん、6日水曜埼玉県知事上田清さん、7日木曜東京都知事小池百合子さん、そしてラストの8日金曜は6月に G20、 2025年には万博で盛り上がります大阪府の松井一郎知事の出演が決定いたしました。
はい、続いては豪華コメンテーターの方々です。
4日月曜ジャーナリスト須田慎一郎さん、5日火曜ジャーナリスト有本香里さん、6日水曜久々の登場参議院議員青山茂春さん、7日木曜ジャーナリスト鈴木哲夫さん、そして8日金曜外交に強いジャーナリスト手嶋龍一さんです。
そして気になるプレゼントですが、バレンタイン間近ということで、年間50万個を売り上げる人気の健康志向チョコレート、ドクターズチョコレートに私からの愛のメッセージを手書きで書きますから受け取ってください、
はい、
毎日5人の方にプレゼントします。
メール、ファックス、おはがきを送っていただいた方の中から、全員の中から抽選して、お送りいたします、
はい、
もちろん女性も当たります、うん、来週2月4日からの OK 工事アップ、どうぞお聞き逃しなく。お送りしてまいりました OK 工事アップ、お別れの時間が近づいてまいりました。まずはプレゼントご当選の方発表です。
はい、番組オリジナルネックストラップを3人の方にプレゼントです。木更津市の野村健二さん、川崎市国井正美さん、横浜市都筑区栗原豊さん、ご当選です。おめでとうございます。
おめでとうございます。明日のコメンテーターは元航空自衛官で評論家、牛尾雅人さんです。今朝は飯田康之さんとお送りしてまいりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
エンディングでこれ速報が入ってきたんですが、あのイギリスの EU 離脱について、はい、イギリスの議会下院が EU との再交渉を支持したことを受けて、EU のトゥスク大統領が声明を出しまして、離脱合意案の根幹である離脱協定は再交渉しないと、
はい、
門前払い、
はい、そういうことですよね。だからこそ今必要な日本の対応は、
はい、
日欧 EPA の強化と、
はい、
どうやってイギリスを TPP の枠組みというのに落とし込んでいくか、
はい、
この2つですと両国の架け橋にもなることができるんじゃないか。ある意味で言うと今や自由貿易世界の最後の盟主になりつつあるっていう、
はい、
恐ろ日本が盟主になりつつある恐ろしい国際情勢ですので、
そうですよね。
かつて、と言いますか、はい、戦後ここまで、世界の外交経済外交において日本が重要になったことってないちょっと思いつかないんですよね。
そうですよね、あのバブルの時代までのジャパンズナンバーワンの時だって、
外交面ではもうアメリカにやられっぱなしだったわけですし、まあ、トランプ大統領をの登場まではですね、
はい、
自由貿易の守護神といえばアメリカに決まってた。そこがやってくんないと。で、元祖自由貿易の守護神が今ブレキジットで大変だと。
はい、イギリスは。
で、まあ中国は正直自由貿易っていう感じじゃないってなるともう消去法で日本になっているという恐ろしい世界の情勢です。
折しも今週の金曜日2月1日から日欧 EPA は発効と、はい、いや時代が目まぐるしく変わりますね。
そうなんですよね、ですからこの日本の役割というのも徐々に世界の外交の中で経済の中で変化しつつあるんじゃないでしょうか。
飯田さん、どうもありがとうございました。